今日のですね、聖書の箇所は先ほど読んでいただいたようにですね、このマタイの方ですね、有名な4つの土地の例え話ですね。まあ、あるところに種まく人がいて種をまきました。種はそれぞれ4つの違った土地に落ちました。1番目と2番目の土地に落ちた種はすぐに鳥に食べられてしまったり、太陽の光でね、枯れてしまった。3番目の土地は、まあ、実を出したんですけども、茨の土地だったので成長できずに枯れてしまった。4番目のよく耕された土地だけ、土地の下の種だけが成長してですね、実を結んだという、そういう例え話ですね。この4つの土地というのは人の心、あるいは態度、姿勢、そういうものを表しているわけですね。御言葉というのは、まあ言うま、この種というのは言うまでも神様の御言葉のことですね。今日もここから3つの点からですね、メッセージを取り付けたいと思いますけども、まずここから最初に教えられることは、初めから良い土地の人はいないということですね。最初から神様に対してですね、素直なまっすぐな心を持った人はいないということですね。そこでね、多くの人はですね、この箇所を見ますと自分をこの4つの土地のどれかに当てはめるんですね。皆さんはどういう1番目の土地でしょうか、2番目の土地でしょうか、それ3番目でしょうか、ね、私は道端かな、いや岩中かな、いやそれとも茨かな、ね、いや私はあの人と比べたら、ね、あのまともな良い土地だと思っている方もおられるかもしれません。でもそういう読み方は間違ってるんですね。あの人は道端で私は岩中だというんじゃなくて、自分の中にそれぞれ4つの状態がある、4つの土地があるということですね。最初が道端です。道端に落ちた種はすぐに鳥が来て食べてしまいました。道端だったらどういう土地でしょうか、まあ、カチンカ、ね、馬車とかですね、その人がね、何度も何度も往来してですね、カチンカチンにね、踏み固められた土地ですね。まあ花から御言葉なんか信じない、神なんか信じないという、そういう気持ちを表してますね。あるいは神がいるかいないかわからないけども、人の言うことは絶対信じない、私はあの人からも大変な傷をつけられた、裏切られた、その悔しい、こう深い傷があるからもう絶対人の言うことなんか信じない、いやもうこんな、たとえ、ね、目に見えない神のことなんか信じない、そういう人ですね、なかなか心を開けない。二つ目の土地は岩地です。御言葉を聞いて最初は素晴らしいと思って飛びつくんですけども、しかしやがてしばらくすると御言葉のために何か困難なことや、ね、しんどいことが起こってくると、もうイエス様から離れてしまうということですね。皆さん、ここで言う岩とは何でしょうか。自我のことかも分かりませんね。御言葉を聞いてそれが自分のためになりそうだと感じたら、ええ話やなと言って最初は喜んで聞こうとするんです。教会に来ます。でも全てが自己中心ですから、御言葉の真理が心に深く届いて根を張っていくという余地がないんですね。自分の儲けとか自分のためになるんだったら私は聞くけども、何か御言葉のために損をせないかんとか、しんどいことをせないかんとなったらもうやめとこうと、これが岩地なんですね。イエス様ある時、私についていきたいと思うならば自分を捨て自分の十字架を追ってついてきなさいとおっしゃいました。キリストについていくためには自分を捨てなければならない。いつもそれは自己中心の自分ということですね。いつも自分を中心に置いて周りを見ていたんでは決してイエス様についていくことができない。自分というものを一旦横に置いて御言葉を中心にしていくことが大事なんだというわけですね。で、次の茨の土地、これは御言葉を聞いてある程度根を張って少しは信仰を持っている状態です。でも22節でイエス様が教えておられるように、 茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐと書いてあるんですね。つまりね、いわゆる損得で計算するようになるんですね。このままイエス様を信じて行っても損はしないだろうかとかですね、この世の儲け話とか損得をいろいろ考えてですね、それで身を奪われてイエス様をどっかに置いてしまっている、そういう状態ですね。皆さん、こうしてその3つの土地を見ますとですね、その3つの土地全てが自分に当てはまるんではないでしょうか。この3つの土地の中をぐるぐるぐるぐる行ったり来たりしているのが偽らざる私たちの心の状態ではないでしょうか。初めから良い年の人は一人もいないんです。人間には罪がありますから。では第2番目として、ではそういう私たちの土地が良い年になるためには何が必要か、ここが2番目のポイントですね。それは神様の見て、神様によって耕してもらう必要があるということですね。この4番目の土地はですね、人の土地に手によってよく耕された土地だということが分かりますね。誰かの手が加えられている。魂という私たちの土地はですね、心という私たちの心という土地は神様の手によって耕されてこそ信仰が芽生え成長するようになっているんですね。皆さん、私これまで何度も申し上げておりますようにですね、私は田舎の農家の生まれでですね、幼い頃から米作りを見ながらですね大きくなりました。小学生から高校生までずっと農家を手伝ってきました。ですから田んぼを耕して米を作るということがどんなに骨の折れる大変な重労働か体験的に分かっているつもりです。まあこの辺のね、土地は平面な土地でね、ええなと私からすると本当に憧れの土地ですね。もう日当たりもいいしね、水はけもいいし、近くに川がありますしね、私の村さんたちはこうで山があってね、もう日照があんまりこう日の当たりが良くない、段々畑、水はけが悪いし、水たまりもいいことないということで、本当に苦労しました。ある時ね、耕運機で水道たらですね、目の前にガバーッと大きな穴が開いたんですよ、水田でね。空洞が、下に空洞ができておってですね、もうちょっとガーッと押してしまう寸前ね、助かったんですけどね、水が全部その穴が開いて、また一からやり直すということがありましてですね、本当にしんどかったです。まあ、そういう私からすればですね、二度と農業はやりたくないと思うんですね。しかもですよ、一回、何十年かに一回耕したらいいというわけではありませんね。毎年毎年春になったら、耕運機で田んぼと、今やトラクターですかね、田んぼを耕してですね、水を入れて水田にして、苗を植える必要がありますね。そういうしんどい仕事をね、でしてですね、貴重な米作りをしておられる方が、農家の方々、本当に頭が下がります。本当に土地を愛して米作りを愛していらっしゃるんだなということを思いますね。私だったらもう1年2年と1年としんどいなと投げ出してしまうところですね。でも神様はそうではありません。どんなに私たちの心が何一つ良い実をならせることのできない荒れた土地であったとしても、神様は私たちを見捨てないんです。ご先祖の、ね、農家のご先祖の方々、先祖代々の土地だということで今も一生懸命やってられるでしょ。皆さん、一生懸命という言葉ありますね。一つのところに命をかける、あるいは鎌倉時代に生まれた言葉ですけどね、一生一つのところは田んぼですよ。そのところ、その土地を自分のものにするためには時には戦ったりしてですね、命を懸けておったわけですね。それぐらい一生懸命にですねなって土地を守られたわけですね。どんな土地でも開墾された。同じように神様も私たちを見捨てないで、たとえ自分の手が血だらけになったとしても、岩やあざみをねによって血だらけになったとしても、それを取り除けて 十字架という桑を入れて耕して、御言葉の谷を撒いて、愛という肥やしを入れて、私たちを育ててくださるんですね。だから私たちは曲がりなりにも信仰を持つことができた。私はその恵みに感謝したいんですね。本当に神様の恵みがなかったら、神様の支えと助けがなかったら、少なくとも私はここまで来ることはできなかったと。皆さんもそうではないでしょうか。神様の導きのゆえに今の自分があるということをもう一度覚えていただきたい。ある男性クリスチャンの証を紹介しましょう。彼は大学卒業後、ある刑務所で刑務官として働くことになりました。やがて結婚しますが、その奥さんがたまたまクリスチャンでありました。そこで奥様に誘われて教会に一個通い始めますけども、最初はあんまり何だかよくわからないで、まあ義務的に礼拝に出るだけの生活でした。しかもせっかく就職した刑務所での働きや待遇に満足できないで、何度も転職を考えたんですね。もっと稼ぎたい、そう思った彼は奥さんに隠れて株に手を出すようになりました。次第に一日、最初はうまくいってですね、一日に何十万円も稼ぐようになって、彼はその毎日のようにキャバレーに行ってですね、豪遊したわけですね、その株で儲けたお金で。でもそんな生活は長くは続きませんでした。ある時投資した株が暴落して、それやなんやかんやで奥さんには内緒でなんと2000万円ものですね、借金を抱え込んでしまったんです。彼は奥さんに見つかるのは怖くてですね、もう死んだ方が楽やと思って自殺未遂まで考えたんですね。そして毎日を不安と恐れの中で過ごしました。そしてとうとう借金していることが奥さんにバレてしまいました。彼はてっきり離婚されると思いましたけども、なんと奥さんは許してくれたんです。彼は奥さんがどんな気持ちで許してくれたのか手に取るように分かりました。そして奥さんが許してくれたその根底にイエス様の十字架の許しがあるということを知ったんです。その時にこんな罪深い僕のためにもイエス様が十字架の上で血を流して死んでくれたんだということが初めて分かりました。彼は心から悔い改めてイエス様を信じて救われたんです。さらにその時にこれまで嫌で嫌でたまらなかった刑務官こそ神様が自分に与えてくれた天職であると悟ることができたんです。刑務官こそ自分が神様の栄光を表す職場であるということです。今まで嫌で嫌でたまらなかった職場、何の意味もないと思っていた刑務官という仕事が、実は囚人たちにイエス様の愛と希望を伝えて立ち直らせるための素晴らしい仕事であることがはっきり分かった。今までは自分中心でしか物事を見ていなかったということは分かった。こんな自己中心的な岩地の心が主の十字架の血潮によって愛によって柔らかい土地に耕された。そして今の人生を感謝して受け取りになったということですね。そして3つ目に教えられることは、御言葉自体に力があるから私たちは何十倍も豊かな実を結ぶことができるということですね。23節、良い土地にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと書いてありますね。 皆さん、ここに本当に実を結ぶと書いてあるんですね。イエス様の言ってるのは嘘じゃないんですよ。ただの励ましではない。本当に素直に御言葉を信じて受け取る人は本当に実際の話、実を結んでいくということですね。それぐらい御言葉には力がある。皆さんもね、自分自身振り返っていかがでしょうか。人に言うことはないと思いますけども、信じ始めた頃と自分とを比べてどうでしょうか、ね、自分では気づかないところで多くの実を結んでおられると思いますね。そのようにイエス様が一番この例え話で訴えたかったことは、御言葉にはものすごい力があるということです。ではどんな力が私たちに与えられるか、いろいろありますけども、全部お話をしておったら時間がありませんので、一つだけ取り上げましょう。それは忍耐力です。ある本に一人のご婦人のクリスチャンの証が紹介されていました。その方の家はですね、会社を経営していらっしゃるご主人と高校生になる息子さんとの3人家族で、しかも3人ともクリスチャンでした。ところがある日、高校生の息子はいじめがきっかけとなって高校生活が行き詰まってしまった。学校に行かなくなった。不登校になりました。しかもやがて自殺未遂まで起こして、いろいろと問題行動するようになりました。そればかりではありません。ご主人の会社もうまくいかなくなって、多額の借金に苦しむようになったんです。家の中は言い争いが続いて、クリスチャンホームとは思えない殺伐とした雰囲気になって、彼女は悲しくて涙なしには一日も過ごすことができない状態になりました。でも彼女はそんな中でも毎日デボーションを続けたんですね。毎日聖書を開いて御言葉を読んで祈った。するとある日、詩篇48編10節の御言葉が示されたんですね。詩篇48編10節、神よ、あなたの皆と同じく、あなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。もう一度言います。神よ、あなたの皆と同じく、あなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。ああそうか、神様は地の果てのような殺伐とした私の家庭をも愛して恵みで覆ってくださっているんだ。そのことが分かりました。問題で心がいっぱいになって家族に感謝できなくなっていたことを示され、心から悔い改めました。するとその時、神様は彼女に夫と手を取って祈り合いなさいと語りかけてくださったんですね。でもそれは無理だと思いました。これまでご主人と一緒に祈ったことは一度もなかったからです。しかしその夜、ご主人が帰ってきた時に彼女は勇気を出して思い切って、あなた、これからは二人で毎晩祈ってみないと提案しました。しかし案の定、夫はそれを無視するように先に眠ってしまった。ああやっぱりできっこないと諦めました。しかし次の晩です。帰ってきたご主人はいきなり、おい、俺はすぐに寝るからお祈りをしたいのなら今のうちだよと言うではありませんか。彼女はびっくりしましたが、ご主人と向き合ってご主人の手を取って初めて祈ることができたんですね。それからは寝る前に必ず一緒に祈るようになりました。夫婦の祈りが与えられたこと自体が奇跡ですけども、奇跡はそれだけでは終わりませんでした。問題行動をしていた高校生の息子さんも変えられて、いつの間にか問題行動もやんで、自分から頑張って学校に行くと言って、なんとか学校に通っているわけですね。 もちろん御主人の会社の問題もはじめ、すべて解決したわけではありません。しかし神様がどんな状態でも、今も神様が我が家を祝福してすべてを解決してくださるという確信がはっきり与えられている。だから希望を持って歩んでいくことができるというんですね。その希望に支えられて、どんな苦しい状態でも忍耐して歩んでいくことができるんだ、耐えることができるんだ、そういう証でした。皆さん、御言葉によって私たちは本当に希望を持つことができます。希望と力が与えられるところに忍耐できるんですね。今もし希望を失っておられる方がいらっしゃるならば、私はその方に申し上げたい。現実はどうであれ、御言葉を信じて、御言葉には力があると信じて希望を持っていただきたい。そして希望を持つときに、どんなものを乗り越える力、忍耐力が与えられますよと、このことを申し上げたいんですね。このようにイエス様を素直に心に迎えるときに、私たちの魂はどんなに固い道端や岩地、茨であったのとしても、イエス様によって耕されて、御言葉の谷を何十倍にも結ぶことができるんですね。皆さん、今あなたの魂はどの土地に当たるでしょうか。人の言葉に傷ついたりして、決してあの人だけは許さないという思いにカチカチに踏み固められている状態でしょうか。またいろんな欲望やこの世の儲けとか、そういう茨によってがんじがらめに縛られてしまって、信仰が生き生きと生きていない状態であるかも分かりません。もしそうであるならば、それをそのままイエス様のところに持っていきましょう。イエス様に正直に打ち明けて、悔い改めて許しをいただきましょう。そしてあなたの心を耕していただきましょう。そこに誠の平安、喜び、希望が与えられ、生きる勇気と力があふれてきます。お祈りをいたしましょう。イエス様、今日はこの種まきの例え話からメッセージをいただきました。初めから良い年の人はいません。私たちもかつては道端であったり、岩地であったり、茨の土地でした。しかし神様はこんな私たちを見捨てないで、ご自分のところに招いて、御言葉の種をまいて、本当にその種が成長するように、十字架の血潮で耕してくださいました。それによって私たちは良い年に、また完全かも不完全でないかも、不完全かも分かりませんけれども、良い土地に帰られました。主よ、そのことをまず心から感謝します。そしてそこまで自らの血によって手を真っ赤にしながらも、茨を取り除け、アダミを取り除けて耕してくださるこのイエス様という農夫に感謝しながら、信頼しながら、希望を持って歩んでいきたいと思っております。どうぞお一人お一人の上に、あなたのこの世では得ることのできない希望と力と勇気と励ましをお与えください。お一人お一人の、そしてそのご家族を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りします。